学校を飛び出した元中学教師、私佐藤敏郎53歳。東日本大震災からの復興真っ只中の町、宮城県女川町から TBC ラジオ、そして全国のコミュニティ FM を通じて皆さんのラジオにお届けしている女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。今週はのっけからスタジオも飛び出してしまいまして、今は女川駅から海へ向けまっすぐ伸びるメインストリート、シーパルピア女川に来ています。今これを収録しているのは土曜日の3時過ぎなんですけども、たくさんの人でにぎわっていますね。もうあちらからもこちらからも人がどんどん湧いてくるように、ね、いますね。さて、番組を始めたのはいいんですけれども、私の相方マッチはどこかいなと。
はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、皆さんアマインステーションへようこそ。土産品取り揃えてますよ。
あ、いました、いました、いました。はい、マッチはすっかり、はい、店員さんしてます。はい、
はい、あのトシちゃん、なんか買ってってください。
あのね、あ、ちょっと放送始めたいんですけども。
はい、はい、
はい、どうですかね、今日のこのにぎわいっていうか。
12月23日に浜テラスオープンしたんですけれども、はい、いつもちょっと寂しいなと思うシーパルピアがですね、人で埋め尽くされておりますね。
まさにホットなスポットになっております。
はい、
はい、そんなわけでですね、今日はいつものこの人さ聞いてみっちゃのコーナーを挟みまして、うん、後半には、シーパルピアを歩きながら、特に新しくオープンしたばかりの浜テラスを中心にご紹介していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではまずですね、その前に1曲お届けしましょう。
はい、女川町の水産加工会社の関係者で作っていたバンド、まあ、女川の町民バンドみたいなね、はい、オーナーセカンズの代表曲、牛尾の歌を紹介したいと思います。まあ、この曲を作った、まあ、佐藤水産の、はい、佐藤光さん、きっとね、この盛況ぶりを天国で見守ってくれているはずだと思います。牛尾の歌。
漁船の名倉が青い波を裂き、トラックのエンジンが街の眠り覚ます。魚が上がった、仲間が集まる、市場はけそもにぎわう、変わらぬ顔と顔。どうだ仕事はうまくいってるかい。人懐っこい笑い声がいつもこぼれてる。海に下して海の幸あふれ、昔も今もずっとこうして生きている。
最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
2017年の女川町成人式実行委員長の斉藤隆弘です。
副実行委員長の原泉です。
はい、その他に実行委員の皆さんが来ています。この番組が TBC で放送されているのはまさに成人式が行われた当日なんですが、
はい、
ここ女川町では毎年成人式の式典の企画や運営はその年に成人を迎える女川町出身の人の中から選ばれた実行委員が行う習慣となっておりまして、
はい、
まあ、お二人が今年の実行委員長、副実行委員長というわけですね。
まさに20歳ということなんですけども、ちょっとそれぞれ生年月日を教えてもらっていいですか。
1996年4月19日です。
はい、原さんは。
はい、1996年の5月31日生まれです。
いやいや、96年って言ったら俺30何歳の時なん
だ。私は14歳で中学2年生ですね。
まあ、若い2人を前にね、はい、なんかね、まあとりあえず成人おめでとうございます。
おめでとうございます。
あの震災の時は中学校2年生の3月だよね。
はい、
そうですよね、はい、
うん、
つまり私が女川第一中学校の教員をしてた時の生徒です、
はい、あ、本当の本、はい、こう教え子ですね。
そうなんです。しかもどっちもバレー部なんですよ。
あ、そうなんですね
いやいや、ね、あの時のバレー部はね、うん、なんでしょう、こう、まあ、体育使えなくなっちゃって、
はい、
外でやったね。
そうですね
、まあ、高弘くんは、
はい、
名セッター
。ね、いやそんなことないです。
いやいや、まあ一人しかいなかったんですけどね。はい、まあ原ちゃんはあのエースアタッカー。
やめてください。
ですからね。はい。まあ今でこそなんか動けなくなってるような気もしますけど、ね、あの頃はね、本当にもう外にコートを作って体幹が使えなくなって、うん、トロだらけになって、
はい、この
ボールを追いかけた青春時代でしたね。
なるほどね。
震災の前は女川町は中学校が2つあって、
はい、
女川一中と二中、
うん、
で震災で女川二中の伊豆島のね、学校が一緒に来て、
はい、
そのまま一中と行動生活をして今はもう女川中学校になりました、
うんうんうん、
当時は、200人以上いたんですけども、
うん、
まあ、その後もちろんあの震災で転校していった子たちもいたし、
うんうん、
中学卒業して高校に行ったり、うん、町を離れたり、
うん、
高校卒業してと、まあ、久しぶりにこの同級生が集うのが成人式じゃないですか、
うん、
どうですかこの、この成人式を前にした気持ちみたいのは。
やっぱ20歳ってその節目の年っていうか、
うん、ま
あ、これからがその女川の復興とかにになってくるのが俺だと思うんで。
おお、
いやなんか、うん、高弘くんにそういう風に言われると
ないよ
感無量ですけど。
あ、そうですね、そうなんですね。
やっぱり二十歳っていう響きで、
うん、
その自覚というかこう覚悟というか、
うん、
やっぱ違うかね、やっぱり、うん、どうですか。
いや、あっという間だったなっていう、もうなんか親なしでこう全部自分でやらなきゃいけない年なんだなっていう、
うん、
実感ですかね。
うそうだよね、実際今お二人とも学生生活ということで、
はい、
はい、一人暮らししてるわけじゃないの。
一人暮らしです、私は。
俺は実家
家から、
はい、
あ、家から通ってるからって実行委員長になったっていう話も
そんな理由ですか
当たり当たり、
はい、なるほど。で、まあ、あっという間という話もありましたけど、
はい、
やっぱりこう、まあ、震災もあって、
うん、
どうせ小さい小学校の時とかとさ、こう街の様子がすごく変わってるじゃないですか、
うん、
あの今までこう20年生きてきたわけですけども、こう最も思い出に残っているようなこととか今すごく思い出すことってどんなことがありますか。
でも二松ランドはめっちゃ思ってる。
二松ランドっていうのはどういうものですか。
保護者の方が作ってくれたんだっけ。
そうですね、
はい、そうだよね、
まさしくそうです
女川二松の女川第二小学校の前になんかこう遊園があったんだよね、
はい、そう、遊べる、
遊べる
ターザンロープと か、
はい、
な
ん
か
でっけえ滑り台とか。
そう、
そうだよね、あそこなかなか楽しかったですよね。
そ う、
そうか、あそこで遊んだんだ、
ね、あれだね。
まあ、今ちょうど役場になってます
あ、なるほど、
はい、もう震災の後役場を建てる場所がなかったので、はい、うんうん、あそこに仮設の役場が建って。
なるほどね。
そうかそうか、今なかなかあえて自由にこうジャングルジム系で遊ぶところはないもんね。
なるほどね。その震災があってその今町を実際作ってるわけなんですけども、どうですか今の町並みを見て斉藤君。
まあそうですね、少しずつ変わってきてるんで、まあ、まだまだこれからだと思うんですけど、
うん、
まあ、もっと素晴らしい街になっていったらなって思います。
なるほど、
うん、
原さんは。
ちょっと私仙台に住んでるので、
うん、
現在、
うん、
いやなんか帰ってくるたんびに、
うん、
街の高さが変わるっていうか、うん、通れる道も変わってきてるんで、
うん、
まあ、でも復興早いからすごいなって思います、
うんうん、そうだよね、学校とかさ病院がすごく低くなっちゃったかもしれないよねもう下が上がってるので、
うん、なるほどね、
そう時々帰ってきたりするとそのこう変化にこ
う、うんうん、
よく感じるような気がしますよ ね、
ですね、
うん、ところで成人式の話なんですけど、今、ね、秘密の会議をしていたようですけれども
待ってました
成人式はどんな成人式、どんなことやるつもりなの。
なんかうちらの代らしく楽しくやりたい、楽しく、
うん、
メリハリあって、
うん、
そうだね、メリハリあるよねこの学年は、
うん、そうメリハリの学年だった
んです。そうそうそう、うん、だから静かじゃないんだよ決して、すごく賑やかなんだけれども、うん、
はい、
やるときはやるみたいな
そこが売りです、
うん、なるほどね、
そうだよね、はあ、それは楽しみですね。私も出席する予定なので、
はい
はい、参加した同級生にぜひこれを見せたいとか、
あ
これが見どころだよっていうのはあります？
TVD、うん、
ちゃんと欲しくて言えよ
なんかこうみんなからこう SNS とか通じてこう、うんうん、もらった写真をスクリーンでこう2部の成人式でこう流すので、うん、それをこうみんなで見るんで、うん、こう久しぶりにこうワイワイできるかなっていうね。
なるほど。女川町の成人式は第1部と、第2部と分かれてるんですよね、
うんうんうんうん、でいろんなこう例えば小さい時の写真とかが
そうですそうです、う
ん、どんどん出るわけだ、はい、うん、意外とあれだよね、こう小さい時の写真とかを震災でなくした人たちもいるから、うんうん、なんか面白いだろうねそれはね。
そうですよね、うん、まあ、手元にないもうなくなってしまったものがちょっとまた、うんうん、ね、見れるっていうのは
歓声が上がるのをね浮かぶようでございます、ね、成人式といえば、まあ、大人の仲間入りというか、うん、そういう儀式でもあるわけですけども、
はい、
2人がね目標としている大人、こんな人になりたいみたいな、まあ、モデルでもいいです、こんな人にあんな人になりたいなって、敏郎先生って言わなくたっていいよ
じゃあ敏郎先生
大人の階段を上るということは、まあ、家庭を持つ権利も得るわけじゃないですか。
あの真面目に答えてね真面
目に答えて、もちろんです、もちろんです。その時もし自分に子供ができた、できた時に、うん、そうですね、お手本になるような大人になりたいですね、ぜひとも。はい、
なるほど。あまりこう恥ずかしい姿、
そうですね、恥ずかしい姿は見せたくないです。かっこいいところ見せたいですね、ぜひ。
なるほど。
じゃあ本番いきますか。タッカは将来女川に帰ってこようと思ってるの？
そうです、まあ、女川で会社作るかなみたいな。
ちょっと有益力があるじゃんお前
会社を立ち上げたい、
まあ、社長になりたくて、いずれは。
なるほどね。
どういったもとかこう目標なんかこうあるんですか？
まあ、まだこうがっつり決まってるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、そのやっぱ今職場とか女川減ってるわけなんで、まあ、そういう人たちも働けるような職場っていうか会社を作って、
なるほど、
女川の人たちをなんか雇ってみたいな、
雇用を生み出すと。
なるほどね、
素晴らしい。
よ
っ、原さんはどうですか？
お母さんみたいな人になりたいです。
あ、それは内容
素晴らしいですね。親リスペクトという、
はい、PTA でよくお世話になりました。
そうなんですね。まあ、ちょっとそのお母さんってどういう方なんですか？なんか、
いつもちょっと元気で。
そうだね。
で、なんだろう、人当たりっていうか、なんだろう、なんて言うんだろう、こう家でも外でも変わらない感じとか、うん、あとなんか友達みたいにこう 接することできたんで、なんかそういう風になりたいなって思います。なんか
絶対お母さん嬉しいですよ。
お母さん聞いてますかね、このラジオ、ね、
本当に、うん、
でも特に震災に限ったわけじゃないですけども、こう生きていく社会生活の中で明るさっていうのはこう大事だよね。
うん、そうですね、うん、なんかこう何でもこう前向きに、
う
ん、
そうだよね、
進んでいくためには、うんうん、明るくっていうのは大事ですよね、うん。
まあ、まさにねこの学年はそんな感じがして、うん、特に震災の年の最上級生だったので、あの時の女川中学校こう本当に盛り上げてくれたこの学年、うん、まあ、大変なこともいっぱいありましたけどね、
うん、
うん、なんかそういうので私はとても感謝しているし、うん、期待もしている学年です、ね。なんか最後は学校の先生みたいな話失礼しましたが、
ね、
はい、今日は女川町成人式実行委員会の、斉藤隆弘君、原泉さんに来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
冒頭でもお話ししましたように、今日はスタジオを飛び出しまして、
はい、
女川駅から海へとまっすぐ伸びるメインストリート、シーパルピア女川、その海側の方にオープンしました観光施設 地元市場浜テラスに来ています。後半は実際に浜テラスを歩きながら紹介していきたいと思います。
はい。そもそもですね、震災前の女川町には女川湾に面した場所にマリンパル女川という観光施設がありました。内部は2つに分かれていて、1つは女川湾に生息する生き物を中心とした水族館、そしてもう1つが地元の水産業者による、鮮魚やお土産品の販売やレストラン、ところがあの津波でですね、めちゃくちゃに、壊れてしまいました。はい。その後場所を移して、町の復興に伴い震災前同様に多くの人に来て楽しんでもらえる施設が必要だということで、新たに誕生したのがこの浜テラスというわけです。
はい。こう浜テラスは大きく分けて2つの特徴があります。お、まず一つ目が、食を楽しむフードエンターテイメント。
おー、エンターテイメントですか。
エンターテイメントですよ。女川の新鮮な海の幸、そしてお土産品を取り揃えているのはもちろん、いろんな楽しみ方味わい方で楽しんでもらえるレストラン、食堂が充実しています。食べ歩きして楽しめる幸せいっぱいの施設になってますね。
なんか幸せって聞いただけでも私早く行きたいですね。
グルメ担当マッチですからね。はい。
じゃあ早速行ってみましょうか。
はい。ピアスの歌で有名な丸吉安倍商店、ね、今来ております。会長の、ね、安倍さんがここにいますので、一言、インタビューしたいと思います。
こんにちは。
浜テラスに、店を出したわけですけども、どうですか、おすすめの商品を紹介してください。あ、
海鮮浜飯。鮮度のいいやつだけ使って、釜飯を出してます。
その、ね、はい、浜飯なんですけれども、中身何入ってるんですか。
牡蠣とタコとエビと、それからホタテと、それからカニ
としては盛りだくさんですよ。
それでこれはぜひですね、お持ち帰りもできるんですか。
はい、お持ち帰りできます。冷めても美味しそうですので、はい、どうぞ買っていってください。はい、よろしくお願いします。
海鮮浜飯をこれ食べれてくださいということで、なんか一個ごちそうになります。グルメレポーターみたいな感じですよね。ラッシャー板前さんのような感じに。
としてはしっかり伝えてくださいね。
はい、わかりました。いただきます。これは美味しいですよ。このタコが柔らかいです。味も染みてます。
私もこれいただいたんですけども、なんか最初見た目ちょっと少ないかなと思うんですけど、そこが深いので結構ボリュームがあるんですよね。
カニ梅。
今としちゃんがいただいているのはですね、女川海鮮浜飯ということで、お値段1300円となりますので、皆さんぜひ食べに来てくださいね。他にもですね、牡蠣浜飯、季節の海鮮釜飯、あとですね、丸吉日替わり定食というのがありますのでね、ぜひねこちらに来て食べてみてください。
お刺身用のものが釜に入ってますので、すごくお米にそれがシッとしてお味はいいですので、ぜひお買い上げに来てください。待ってます。
としたらなんかいい匂いがしてきたんですけども。
はい、シーフード&ステーキですよ。
あ、ステーキ。
ご在院というところに来ています。
あら、じゃあ早速話を聞いてみましょうか。
はい、
どうもこんにちは。は
い、こんにちは。
はい、
はい、シーフード&ステーキの宮本さんに、来ていただきました。あ、シーフード&ステーキですよね。宮本さんはもともとこういうお仕事じゃなかったですよね。
海産物店だったんですよ。はいはい、それでマリンパルの方では焼き牡蠣とかを出してたんですけど、それは観光客の方には大好評だったんで。
なるほど。
それが前身となります。はい、
おすすめメニューみたいなのありますか。
は
い、
観光客の方には焼き牡蠣、ムール貝のオリーブオイル蒸し、そして一番はですね、アワビの焼いたやつを丸ごと串に刺してガバッと食べるという1000円。
これはなんか聞いただけで、ね、いやマッチが今よだれを流さんばかりの顔になってますけども。
めちゃくちゃ食べたいなと思いましたね。
はい、そんな感じになってます。あとはシーフード&ステーキなので、アンガス牛というアメリカ産の、最近では赤身志向になってきたので、さっぱりとしたサーロインステーキが楽しめます。
なるほどね。シーフードからステーキまで、ね、はい、素晴らしいですよね。はい、じゃあお店の一言 PR お願いします。
はい、女川さんの牡蠣、ホタテ、ムール貝などをふんだんに使った、そしてステーキを食べれるお店、ご在院に、ご在院 ございにございんございにございん、
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お魚市場おかせに入ってまいりました、
はい、
ね、まず店に入ってこう、海の幸魚が並んでいます、サバカレー、生イワシ、おアンコウも、口を開けて横たわっております。
お、
もう今にも、ね、飛び出しそうですよね
飛び出すってどうです
か、はい、息がいいということですよ ね、はい、ホタテもあります。
はい、あ、トシちゃん見てください、クジラ、
は
い、
冷凍じゃないですね、このクジラは
生ですね、
はい、生ミンククジラの刺身、
ね、なかなか食べれないですよ。
そうですね、
すごいなんかお刺身が光ってる、
はい、
色いいですね。そしたらなんかオープンキッチンみたいになんかキッチンが対面になってますね。
はいはいはいはい、
これね、お店の人に聞いたら、うん、生魚をここで買って、うんうん、あのさばいてくれるそうですよ。
ああなるほどね、
さばけないという方はお願いして、
はい、であとはそれはある意味ね楽しみでもありますよね。
そうですね、持って帰ってあとは食べるだけっていう形ですね、
はい、
優しいサービスですね。今トシちゃんがですね、生のミンククジラを食べます。
この鮮やかな赤というかね、これはうまいですね。なんかこう全然筋がなくて食べやすいし、まさにクジラの味がしますね
すごい臭みとか全くなくて、もうトシちゃんの言う通り本当筋もないですね。すごい食べやすいです、新鮮。あーすごい、これに生姜とニンニクで食べたいですね。
はい、片倉商店の片倉葵さん、ね、私の教え子なんですけども、なんとここにいましたのでお店の宣伝をしてもらいます。
今はホヤとウニの加工品なのですが、2月からウニが始まるので、そしたら賑やかになるので美味しいウニがたくさんあります。来てください。
はい、よく
食べたい食べたい
はい、よくできました
先生これ授業じゃないですから
葵ちゃん頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、どのお店も大変魅力的ですね、うん、でもまあ大変なのが時間帯によっては混雑していることですよ ね、
そうですね、
せっかく来たのにという場合もありえますね、
うんうん、そうですね、その場合はですね、まあ、メニューの多くがテイクアウト可能なのでお店が混雑していても大丈夫です。シーパルピアなど女川の街中や景色のいい公園などに移動して海を眺めながら食べることもできますので、そういう楽しみ方もありですね、
そして浜テラスのもう一つの魅力はアート。建物自体がとってもおしゃれな感じというのもありますが、その建物の前には赤レンガが敷き詰められています。でその赤レンガには女川町民や震災から5年の間復興を応援してくれた全国の方々のお名前が刻まれているんですね。先週新年メッセージを寄せてくれたももクロの名前もあります。
中にはですね FM スタッフや、まあ、特に、まあ、去年亡くなった、うん、あの女川災害 FM 時代の仲間もりもりのですね、レンガもありました。
はい、まあ、こんな風に街の中にずっと名前を残しておこうということになったんですよね。その海に向かってこう直線に、ね、並べられている感じが、はい、なんかそういう、こういろんなこれからの未来とか願いとか、うん、みんなこう込められているような気がする、ね、
そうですね、
はい、そんな感じがしました、
はい、
ね、それともう一つ、はい、入り口前に女川の震災後の名物となったスペインタイルでできた壁画が飾られています、
はい、
女川参加というタイトルで、縦1メートル横 1.4 メートルと大変大きなものですが、まあ、いろんな、ね、お魚とかが書いてあるんですが、
はいはい、
これを書いたのは人気タレント俳優で画家としても知られるあの片岡鶴太郎さんなんですよね、
はい、
鶴太郎さんは去年テレビの取材で女川町を訪れたのがきっかけで、うん、復興を応援しようということでこの絵をプレゼントしてくださいました。
すごくありがたい話ですよね。除幕式、はい、ちょっと私あの見させてもらったんですけども、は
い、本人いらっしゃったんですよね。
いらっしゃいました。であの初めて見たんですけど、その描かれてる魚たち、まあ、アンコウとかもいたんですけど、うん、今にも動き出しそうに、まあ、生き生きとっていうんですかね、
あの生命力というか、
そうですね、
あのしかも鶴太郎さんはもともとお魚とかを描くのが得意っていうか、うん、それが特徴でもあったわけで、うん、まさにその辺ともぴったし、コラボした作品だと思っています。
ます。
そうですね。だからこれを見に来たっていうだけでもいいので、こうなんかこう女川にぜひ見に来てほしいですよね。
そうですよね。鶴太郎さんは、私もここにこの絵と一緒にいるんだってですね、うん、そんなつもりでいますと、おっしゃってました。
ですね。
はい。とこんな感じで食とアート2つの魅力が詰まった浜テラスは毎日夜も8時までオープンしております。宮城の皆さん、そして全国の皆さん、ぜひ女川町へ遊びに来てください。
それでは本日最後の音楽をお届けします。
はい。今日のオープニングでも、取り上げましたオーナーセカンズの、曲もう一曲かけたいと思います。
はい。
マリンタウン女川。
君と二人で訪ねてみたリアスの海のふるさとを、黒潮に浮かぶ島影、美しく振り向けば山々は光あふれ、マリンタウン女川。中を歩む街、君と二人で訪ねてみた港祭りのふるさとを、海上の獅子は陽気に舞い踊り。
今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうか。今日はね、いつもにも増して女川食満載でお届けしました。
そうですね。
まずね、この成人式の実行委員のみんな、私は中学生時代の彼らと、ね、よく知ってるんですけども、うん、なんかたくましくなったなと、思って頼もしく思ってました。それから今日ね、こう浜テラスを歩いていて、はい、まあ、教え子とか町民の皆さんが、うん、と声をかけてくれて、
うん、
なんか町民も、うん、それから女川町を応援してくれる人も、はい、みんなでこのオープン、うん、新しい町を、お祝いしている、うん、応援している、そんな感じがしました。
そうですね。この浜テラスは観光客の方にも楽しんでいただきたいですけども、まずはやっぱりその地元の女川に住んでる人たちにたくさん利用してほしいですよね。
はい。これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思っています。
番組では皆さんからのご意見ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
はい。今日はシーパルピア女川地元市場浜テラスからお送りしました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。来週も頑張って。